こんばんは。こんばんは。ポッドキャストだからね。まあ、時間とか関係ない。いいんですけど、小室哲也です。今日は、11月27日ですね。僕誕生日なんですよ。小室哲也ですけど、64歳になりました。64。ね。昔、ありましたよね。任天堂64ってね。ありました。小室哲也です。僕、持ってなかったんですけどね。ま、今日フルオーケストラでね、コンサートやったりするんですけど、何かあったら、来てほしいなって。思います。どこでやるんだっけ？まあ、日本でやります。小室哲也ですけど。まあ、僕もね、昔TK って呼ばれて、まあ、今も TK って呼んでくれる人いますけど。この番組は DY 君っていう人がね、やってる番組で、今 TK パクられたなっていう感じでね。まあ、いいんですけどね。TK もイニシャルだから。DY 君も、まあ、イニシャルでしょ？イニシャル D。ね。いいじゃないかな。イニシャル D ってかっこいいよね。DY 君。これはイニシャル D って名乗ったらいいんじゃない？まあ、そんなんね。まあ、僕も誕生日64歳ってことで。まあ、これが TM とかね。まあいろいろやっていくんで、応援してほしいと思いますけどね。あ、篠原涼子ちゃん、紅白出るんだよね。まあ僕の曲じゃないと思うんですけど、篠原涼子ちゃんね、曲も、僕、リブートしましたんでね。よかったら、聞いてほしいなと思います。小室哲也でした。11月27日更新 DY のパルベライズビート第715回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今回もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。小室さん、メッセージありがとうございましたね、誕生日っていうことでわざわざねコメントくださる怠けねえじゃん。はい。ということで。なんか、久しぶりにちゃんと小室さんの真似やったな。これをね、やるにあたり、久々にちょっといろんな小室さんの動画をね、見返すっていうことをやりましたけどもね。こんな感じだよね。なんか、ボソボソ喋るっていう、ね。ボソボソ喋るしさ、話がすごい飛ぶんだよ。今どの話してたっていうのでね、結構あるんですけど、はい。まあ別に僕、小室さん嫌いじゃない、悪意はないです。はい。小室さん、好きですよ。なんかコンサートやるんですよね、オーケストラのね。はい。まあ日本でやるそうなので今日東京だっけ？東京だよ、ね。なんか、そんな感じだったと思いますけど。はい、皆様、お近くの方はお出かけになってみてはいかがでしょうか。ということで、小室哲也さんにも聞いてほしい DY のパルベライズビート。先週はお休みをいただきました。楽しみにしてくれてた人、申し訳なかったです。今回は元気にお届けしていきたいと思うわけですけれども、最後までよろしくお願いします。今、この感情の赴くままに。明日のことなんて誰に DY セカンドアルバムエモ、各種デジタルミュージックストアよりダウンロードサブスクリプションにて配信。パラビの広場。はい、番組最初はパラビの広場のコーナーをお届けしていきます。番組宛てにいただいたね、メッセージを紹介していくというコーナーなんですけども、申し遅れました。私、実はちょっと風邪をひいてしまいまして、若干声がガサガサですけど、ご容赦くださいね。まあ、このご時世だからさ、熱でも出ればね、あ、やばいなっていう感じありますけども、今んとこね、熱もないし、咳が若干出るんですけど、でも、ほんとそれだけで、で、ちょっとゾクゾクするかな。ね、まあ、これからね、なんか同時流行、インフルとコロナの同時流行なんかも懸念されておりますが、普通の風邪ももちろん流行りますので、皆様、くれぐれもご注意ください。はい。今日はですね、レモネードを飲んでから、収録に臨んでおります。ということで。まあ、お便り紹介していくんですが、ごめんなさいね。この間、生パラビの時に、読み逃してたメールが、3、4通ありまして、今日はそちらを紹介したいと思います。なんかね、メールソフトがあんまり調子良くなくてですね、本番中に読み込めなかったので、ここで紹介させていただきます。ごめんなさいね。まずはヨッシーさんです。ありがとうございます。件名、ツイキャスということでいただいております。ヨッシーです。ツイキャスでも同時配信してもらえませんか？コメントしやすくなりますということでいただきました。ありがとうございます。これに関してね、ちょっとごめんなさいを言わなきゃいけないんですけども、ツイキャスでの同時配信、考えておりません。はい、申し訳ないです。コメントしやすさっていうのはね、すごくわかるしね、ツイッターでさ、こう連投するのって結構勇気がいるじゃないですか。いろいろこうラジオとか聞きながらワイワイやるっていうのも今じゃね、ちょっとはばかられるところがまああるのも承知してるんですけれども、僕のですね、生放送の環境をまずお伝えすると、ウィンドウがですね、まあ結構地獄なんですね。配信事情的に言うと9つとか10個ぐらいのウィンドウをあっちこっちあっちこっち行き来しながらですね、放送をお届けしなくてはならないという事情が一つありまして。で、そんな中でツイキャスの窓も開いてってなると結構大変。で、あとツイキャスだとさ、30分で枠が切れちゃうじゃないですか。まあ、それまでにコンティニューコインを集めるんですけど、2時間やるためには15枚いるのか。ね。通常30分プラス1時間半で15枚っていうことになるので、結構ね、ハードル割と高い。で、かといって YouTube、まあ、暇つぶしラジオさんみたいに YouTube で配信っていう手もなくはないんですよ。で、アーカイブ残さなきゃいいんだから。ね。っていう手もなくはないんですけど、今度はコメントが拾いづらいっていう。ところがありまして、まあなかなかね、生パラビも復活直後で試行錯誤しつつお届けしておりますんでですね、これはこれで貴重なご意見として、ね、参考にはさせていただきたいと思いますけども、まあほんとツイキャスまでやるとなると、ウィンドウがさらに増えてしまうので、まあ、ちょっとごめんなさいかな、今のね、現時点の DY の、配信、環境と自分のスキルと照らし合わせたところでいくと、はい。なので、まあ、本当こういうご意見っていうのは貴重なので、まあそうですね、まあ、本当そうだよな、僕が生パラビやってた6年ぐらい前はまだツイッターでこうワイワイやるっていうのは結構ね、許されてた時代だったかもしれない。うん、今は割とね、こう、連投すんじゃねえよみたいなこと言う人もいたりとかするんで、難しいですよね、なんかね。はい。ありがとうございました。まあ、こんな感じでね、メールでは今後も、生放送中メッセージをね、受け付けて 行きたいと思いますと言いつつですね、この間メールソフトがうまく起動しなくて、こういう形でね、今あのポッドキャストで紹介ということになっておりますけれども、なんとかその辺もね、うまいこと折り合いをつけながらやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、そしてマロンクリームさんからいただいてます。ありがとうございます。懸命生パラリということで、マロンクリームです。俺のおかげ受ける笑いということで、これあれだね、トムジーさんとムアさんの馴れ初めの話になった時に、あの昔 iOS のアップデート実演生放送っていうのを、視覚障害者関連番組の配信者で、合同でやったことがありました。まあ、うちのパルベライズビートと、トムジーさんとこの暇つぶしラジオと、シンさんのアクセシビリティストリームと、デカプーさんの気まぐれチャレンジか、この、4番組で合同でやったのがあったんですけど、あれ結局3時間か2時間半かそれぐらいあったんですよね。でそれを全部聞くっていうのは結構骨が折れる話なので、パルベライズビートではポッドキャストでダイジェスト版を公開しましょうという企画で、行いました。で、まあ、前後編ぐらいに分けたんだと記憶してますが、それをムアさんが聞いていて、で、なぜか僕の方ではなくてトムジーさんの声の方が気になってしまったということで、まあ、そこから交流が始まって、てんてんてんというのを生パラリでお話ししてくださったんですね。で、まあ、くしくも、俺のおかげで二人が出会えたと話をした時のやつですね。はい、こういう補足も入れながらですね、そんな話があったんだよ。めちゃくちゃ面白かったですけどね、あの話。何なんだろうね、人の馴れ初め聞くの楽しいわ。超楽しいわ。はい、もうでもほんわかするエピソードでしたね。はい、その説はありがとうございました、トムジーさん、ムアさんね。はい、もう一個。マロンクリームさんです。はい、マロンクリームです。最後の最後に、ええ話来た。感動で目から汗が。ということで。何の話だっけ？あれ？これ全然記憶にねえぞ。ちょっと聞き直してみようかな。そんないい話しましたっけ？全く覚えてない。これぞ生放送ですね。はい。もう喋った当人もよく覚えてない。でもなんだっけな、あれですよね、なんか、配信とはみたいな、最後、ね、あの質問項目が二人に向けてね、あの僕とトムじいさんに向けて、ありましたけど、そこで喋った話かな。でもなんか、長いこと配信をやってる二人だからこそ、できた話じゃないのかなって、僕は、個人的に思ったりしましたけどね。うん。でも、何言ったか、本当そんな、まあ別に泣かそうと思って喋ってないんですけど、何の話したか本当全く記憶にないわ。はい。でも、なんか、目から汗が出たということで、ありがとうございます。はい。これからもよろしゅうに。ということで、以上、パラビの広場のコーナーでした。ごめんなさいね。本当生放送中にご紹介できればよかったんですけど、紹介できなくて申し訳なかったです。こんな風にですね、皆さんから番組宛てにいただくメッセージ紹介しております。番組を聞いていて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどありましたら、お気軽にメッセージを寄せください。何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しております。メッセージテーマ変えましょうかね。まあ、年も、今年もね、押し迫ってきましたので、皆さんの、2022年ベストバイ、教えてください。まあ、こういうものを買いましたとか、これ買ってよかったですとかもいいですし、こういう場所に行きましたとか、こういう映画を見ました、こういう舞台を見ました、こういう音楽を聴きました。何でも結構です。とにかくなんか、マネタイズして、なんか、得した話を、2022年で、そういう話をね、聞かせていただきたいなと思います。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしますので、この後も引き続き、パルベライズビートでお楽しみください。CM！
私たちはどこから来てどこへ帰って行くのだろう。 DY サードアルバム、ディープホライズン。DY ミュージックルーム。はい、今回のメインのコーナーは DY ミュージックルームのコーナーをお届けします。音楽関係の話で楽しく盛り上がってしまいましょうというコーナーでございますけれども、みんなできたよ。はい、何ができたかというとですね、新曲と言いたいところなんですが、実は新曲ではなくて、まあ、新曲と言ってしまっていいのかどうかわからないんですが、この番組というかポッドキャストの中で喋ったよね、多分ね。はい。11月4日パラビ15周年の時に、号外で朝キャスの模様をね流したと思います。取っ手出しのやつですけど、その時にパルベライズバリアっていう曲をかけました。で、この曲とカップリングでもう一曲作って販売しようと思ってますっていうお話をしたような気がする。してなかったらごめん。で、その曲というのがメロディーという曲で、もともとジョインサークルっていうアルバムに、このメロディーという曲のですね、サンクス2016バージョンっていう、ものを入れたんですね。で、まあ、メロディーっていう曲は、パルベライズビートが始まって初めて、かけた、というかできた曲なんですよ。で、この曲のテーマとして作ったのが、まあ、アクセスっていうね、僕が敬愛する朝倉大輔さんが率いるユニットの15周年をお祝いするっていう意味合いで作った楽曲だったんです。で、それから早いもので時が経つこと15年。アクセスも昨日でデビュー30周年を迎えまして。で、パルベライズビートも番組開始から15年が経って、なんか改めてこの曲と向き合ってみたいなと思いまして。で、6年前ジョインサークルを出した時には、やっぱりこの曲は必要だけど、なんか2016年バージョンで、まあ、入れたいなっていう気持ちがあって、原曲とは少しアレンジを変えて入れたんですね。で、今回、2022年バージョンは、まあ、メロディーの2022年バージョンではあるんだけど、限りなく原曲のテイストに近い形で、なおかつなんか2022年だからこそ、当時、作った当時には自分ではできなかったことをいろいろ詰め込みたいなと思って、もう一回この曲と向き合ってみましょうということで、作ってみました。まあ、ミュージーっていうサイトがあった頃は、原曲、まあ、その15年前に作ったね、2007年に生まれたメロディーっていう楽曲は、公開していたんですけども、今どこでも聴けなくなってしまったので、改めてこれを、まあ、アルバムバージョンが出た後にオリジナルが出るっていう結構不思議なことになっておりますが、アクセスのお二人への、まあ、おめでとうの気持ちと、もちろんパルベライズビートを聴いてくださっているリスナーの皆さんに向けたありがとうの気持ちと、たくさんの思いを詰め込んで、リブートしてみました。では、早速聴いていただきましょう。僕 DY でメロディー。
包まれている大切な場所になる。いつか見た未来を今も夢見る。いつだって隣にある君が生み出すあのメロディー、僕だけ
お送りした曲は僕 DY でメロディでした。ありがとうございます。いや、本当にね、パラビもそうですけど、リスナーの皆さんがね、こうして今聞いてくれてるからこそ迎えられた15年であり、本当ね、アクセスの二人がいてくれるから、アクセスが音楽を作り続けてくれるから、まあ僕も今こうやってね、マイクに迎えているというか、喋れているというか、生きていられるというか、本当に大げさではなくてね、なんかそんな気持ちをこう、この曲、メロディーに込められてたらなと思って、聞いていただきました。いかがだったでしょうかね。本当はね、原曲で入れたかったエッセンスとして、ギターのストローク、すごい、こう、かき鳴らす感じのギターを、2007年当時も、なんか自分の中では聞こえてきてたので、入れたいなって思いながらも、なんか自分の中でその、技量もなかったし、打ち込みであれやるの結構大変なのね。なんですけど、まあ、今の、そのテクノロジーの進化といいますか、ソフトシンセでね、簡単にこう、指一本でコードも弾けちゃうし、かき鳴らす感じも出せるっていうので、今回はギターの音色すごい時間かけて作ったりとかもしてて、で、トラック数はね、比較的、僕の曲にしては、まあ、普通かす、ちょっと少なめぐらいな感じなんですね。ボーカルトラックまで入れても50トラックぐらいしか、ないんですけども、でもやっぱシンプルイズベストで今回はやっていこうと思って、で、まあ2016のエッセンスも少しずつ取り入れながら、でも2022年の音だよねっていう感じにはなったんじゃないかなと思っております。で、2007年の時は間奏のパートとかは結構ギターのリードをね、混ぜてたりとかしたんですけど、で、今回もね、原曲に忠実にっていうところで、そこは意識して作っていたので、ギターにしようかな、どうしようかなって最後まで迷ったり、このシンセのね、間奏のリードと、ギターでハモろうかな、どうしようかなっていうのを、最後の最後まで悩んだんですが、なんか僕らしさっていう意味では、あんまりこうギターで、ね、ディストーションギターでこう、ガーってリードを弾くんじゃなくて、なんかこう、アナログシンセのシンプルなね、ノコギリ波一個で作ったような、このシンプルなね、リードで、こう、しかも抜けのいい感じの、この音で、なんか表現するのが僕らしいのかなって思って、なんかこう、ある種フォークソングっぽい響きもありながら、でも、脇を固める、楽器群っていうのは、ギターとドラム以外は、ほぼほぼ全部電子楽器っていうね。あと人の声以外は全部電子音っていう、その辺のね、こうなんとなくのミスマッチというか面白さを感じてもらえたらいいかなと思っておりますが、なんかやっとなんか15年かかってやっとここにたどり着いたっていう感じがしてます、僕の中では、うん、ね、2007年の時に書いたメロディーと歌詞も微妙に変えてて、まあ、これは2016の時にも完成されてはいたんですけど、まあ、それをこう新たにね、歌い直して、コーラスとかも全部取り直して、それでこう、喉がイガイガしてるのかなって思ったら風邪だったっていうね。まあ、おそらく風邪だろうという感じで、はい、今喋っておりますが、そんなね、この曲、今、発売に向けて動いていて、で、つい昨日これ出来上がったんですよ。で、パルベライズバリアとカップリングで、間に合えば年内リリースをしたいと思ってます。まあ、シングルっていう格好にはなりますけども、メロディーパルベライズバリアっていうですね、2タイトルというか両 A 面というか、まあ、デジタル販売だから A 面もクソもないと思うんですけど、A 面とか B 面とかね、ないと思うんですけど、そんな感じでね、やっていこうかなと思っているので、早ければ年内、遅くても、来年早々には、シングルとしてこれデジタル販売したいと思っておりますので、皆様楽しみに待っててくださいね。パルベライズバリアもようやくいい音で聴いてもらえる準備が整ってまいりましたので、ぜひぜひ皆様 ご期待くださいませ。よろしくお願いします。はい、といったところで、今日はこの辺で以上 DY ミュージックルームのコーナーでした。このコーナーでは、僕 DY と音楽について語られたいなという方募集しています。DTM に関する質問とか、僕 DY の楽曲に関する質問とか、あとこういう曲おすすめですよとか、なんかそういうのもね、ぜひ、聞かせていただけたらなというふうに思っております。どしどしお寄せください。番組へのアクセス方法はエンディングでお知らせしたいと思います。CM。
喜びも悲しみも、愛しさも切なさも、ずるさも悔しさも、ごめんね、も、ありがとうも。君とつないだ、一つ一つの手のひらへ。DY、ファーストフルアルバム。DY ファーストフルアルバム、ジョインサークル。ありったけの夢のかけらを詰め込んで、各ミュージックストアよりダウンロード販売中。
パラネット、ポッドキャスト、ショッピング。さあ皆さん、お待ちかね、パラネット、ポッドキャスト、ショッピングのお時間です。どれぐらいの人が待ってくれているかわかりませんけれども、このコーナーは僕 DY が最近お買い物したものでお気に入りのものを、皆さんにも買っていただきたい、そういう趣旨でやっております。私 DY のプレゼン力が試されるコーナーです。お、これいいじゃんと番組を聞いて思ってくださったそこの奥様、もしよかったら番組ページにアクセスいただいて、今日ご紹介した商品をポチッと買っていただけると楽天ポイントが DY ちゃんの元にチャリンチャリーンと入ってくる、そういう仕掛けになっておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。さあ、ステマじゃないよ、ステマじゃないから。はい、今日ご紹介する商品はですね、ロートアルガード ST ビエンスプレーでございます。はい、こちらね、手のひらサイズ、コンパクト、カバンにもすっぽり入る大きさになっておりますけれども。はい。これね、実はね、9月末か10月頭か忘れちゃったんですけど、僕鼻詰まりがひどくって、もう本当にコロナかっていうぐらいひどい鼻詰まりに悩まされてまして、ひょっとしたらまあ秋の花粉っていう線も拭いきれなかったんですけど、これはいかんと。もうぐしゅんぐしゅんなるし、くしゃみはくしゃんくしゃん出るし、これはちょっとご時世柄よろしくないな。熱とかは全然出なかったんですけど、とにかく鼻が詰まる、なおかつ、くしゃみが止まらないという、なんかもうなんていうの、こうマスクをしていてもあまりにもこう僕がくしゃんくしゃんやるもんだから、なんか電車に乗ってても気まずいんですよね。この人大丈夫かなみたいな目で見られてないかなじゃないけど、なんかそんなね感じがありまして、これはいかんと思って、で耳鼻科行きゃいいんですよ、素直に。耳鼻科行きゃいいんだけど、なかなかねちょっと時間が取れなかったり、あとね近所にすごい、あのうちの近所に耳鼻科があるんですけど、この曜日はやってませんとか、なんかそういうのがね結構多い耳鼻科なんですけど、まあ、すごい評判がいい耳鼻科さんなんですよ。なんですけど、うん。まあ、そんなわけで、なんか頭まで痛くなってきちゃってね、これはいかんと思って、なんか、一時しのぎじゃないですけど、なんか点鼻薬、いいやつないかなと思って、探してみたところですね、これを見つけまして。で、アルガードって聞くと、僕目薬のイメージがどうしてもあって、ほら、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンっていう、ストリングスのね、刻みが有名な CM がありますけども、目のかゆみにはってやつね。はい。そうそう、花粉の季節になると、アルガードの ね、目薬っていうのがすごい有名で、CM もね、よく、春先には流れると思うんですけども、そのアルガードが、点鼻薬、鼻炎スプレーっていうのを出してるっていうのをちょっと知りまして、あ、これはいいかもしれないと思って、で、ロートだし、安心のロートだし、ロート、ロート、ロート、この曲知ってる世代って、ひょっとして35歳以上でしょうか？知らないよね、みんなね。あの、ロートの、こう、あの、ロゴが書いたビルを、ビルのそばをこう、鳩が飛び立っていく。あの、ロート、ロート、ロート、知らないか？そうか。わー、おっさん。まあいいや、話が進まない。そう、そのある、ね、点鼻薬買ってきました。で、まあ、点鼻薬を使ったことがある方、まあ、耳鼻科で処方されるね、ものも含めなんですけども、まあ、普通の点鼻薬です。で、まあ、キャップを抜いて、で、一回、こう、空打ちを、まあ、やってくださいと。で、そうしないと、あの、中のお薬がちゃんと出てきませんよ、みたいなところで、空打ちをして、で、鼻に突っ込んで、プシュッと。はい。ワンプッシュ。やるんですけど、やっぱね、あの、耳鼻科でもらう、あの、点鼻薬あるじゃないですか。あれはいかに優しく作られてるのかっていうのを思い知りましたね。結構、あの、きついです。正直。プシュッてやってくる瞬間に、いてってなる。うん。なんか溺れた感じがする。いってなる。うん。ってなるんだけど、やっぱ速攻性がありますね、アルガード。すぐ鼻が通るし、鼻水止まるし、くしゃみも出なくなるしで。で、あの、しばらくの間は、1日3回、朝、昼、晩、やってくださいっていうふうに、説明のところには書かれていて、でも、だんだんと減らしていってくださいねっていう感じで、書かれてあるんですけども、本当に、速攻性があってすぐ鼻が通るので、僕は非常に気に入っています。で、最近もね、ちょっとこうまあ風邪かなとか鼻が詰まるなっていう時にプシッってやるんですけど、いてーってそのためになるんですけど、もう本当に効くので、でいわゆるね、やっぱこうお薬の匂いが結構するんですよ。なんか。あー、今俺これ薬が入ってんだなっていうような匂いをね、すごい感じるんですけど、それが嫌な方はちょっとあれかもしんない。あと、プシュが怖い人、鼻、痛いの嫌だ、鼻うがい苦手とかね、いう人は、ちょっと苦手かもしれないですけども、速攻性はあるので、本当に鼻炎で悩まれてる方、おすすめだと思います。目薬と、なんていうの、こう、合わせて使うと結構いいのかなっていう気もします。花粉の時期なんかは、アルガードのこのね、鼻炎スプレーと目薬と使うと。まあでも、そんなことするよりも、病院に行った方が早いよっていうご意見もあると思うし、僕もその通りだとは思うんですが、一時しのぎには、いいんじゃないでしょうか。ね、阪神のロート製薬ですから、皆様。ね、もしよかったら鼻炎で悩まれてる人使ってみてはいかがでしょうか。結構あれだよね、今コロナ禍でさ、抗原検査とか PCR 検査とかで自分でねできるキットとかもありますけど、鼻に綿棒突っ込むのが割とみんな慣れてきた感があるじゃないですか。自分でこう鼻にどれぐらい綿棒を突っ込めばいいのかって、でやっぱいてってなるでしょで、それに慣れてる人だと割と大丈夫じゃないかなという気がしますが、まあ苦手な人は苦手だと思うので、無理強いはしませんけれども、鼻の疾患とかで、ちょっと苦しんでる方は一時しのぎにいかがですか？ということで、今回のパラネットポッドキャストショッピング、ロート製薬から発売されております、アルガード ST 鼻炎スプレーご紹介いたしました。もうちょっと早く紹介したかったんですけどね、ごめんなさい。以上、パラネットポッドキャストショッピングのコーナーでした。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。そうだよ、このねエンディング前のジングルは原曲のメロディーを使ってますからね、アウトロの部分もね。そう、まあ、長い付き合いですよねこれ本当そう考えたらね、まあ新しいバージョンにこれ差し替えるかね、なんかちょっと地味に自分の声若いもんね。うん、まあ考えますということで、まあそんなね曲の感想なんかもお待ちしております。パルベライズビートでは皆様からのお便りお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。 DY ミュージックルームでは音楽関連の話題お待ちしております。 TTM に関する質問とか、おすすめの音楽等々、音楽関係のことなら何でも構いません、どしどし送っていただきたいと思います。その他ね、コーナーもいろいろありますし、普通オタもお待ちしております。各種方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com。ツイッターをされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ PARABI をつけてツイート。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしております。はい、それからですね、いろいろ、僕 DY、この番組以外にもですね、ポッドキャストをやっておりまして、11月30日、予定なんですけれども、口コミファーム音畑、スコア92かな2かな3かな2かな、はい、最新回更新になりますので、音原ルナさんとやっている番組です、もしよかったら聞いてください。それから、その他にね、弾けたいラジオっていう番組、11日に、最新回更新しておりますので聞いてくださいね。それから、僕 DY、音楽活動細々とやってます。サブスクとかデジタル販売で、オリジナルアルバムを3作品現在リリースしておりまして、それぞれのリンクをね今日の番組の記事ページに貼っておりますので、よかったら、ものの試しに聞いてみてください。メロディー以外にも A 曲いっぱいあるんやで、かっこじがじさんね、応援してください。感想も聞かせてくださいね、力になります。はい。あともう一個告知しとこうかな。朝キャスっていうのをですね、朝のツイキャス、僕 DY の朝活として、現在やっておりまして、月曜から土曜日までの朝7時半ぐらいから、だいたい30分の枠でやっております。ツイートキャスティング、やってる方はね、サポート登録とかしてもらえると嬉しいなと思います。応援してください。こちらもよろしくお願いします。といったところで、今回のパラビはおしまいです。ちょっと今日は短い。まあ、こんな日があってもいいよね。うん。まあ、でも、内容的には密度の濃いものに仕上がったのではないかと思っておりますけれども。さあ、次回なんですが、もう12月ですか。やばいね。ほんと。まあ、DY ちゃんのね、ベストバイなんかも来月は発表していければと思いますし、またね、いろんなコーナーで楽しんでもらえたらというふうに、思っていて、あとね、今日ね、お伝えしましたけども、メロディーとパルベライズバリア、まあ、発売時期を決められたらなというふうには思っているんですけれども、さあ、どうなりますやらと、年のせい何かと騒がしい、ね、忙しい時期ではありますが、引き続きね、パラビはパラビでマイペースでお届けしていきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。ということで、DY のパルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でございました。それではまた次回、ごきげんよう、バイバイ、元気でいましょう、風気をつけてねー。